追跡、いにしえの海の道の謎。遥かな昔から我が国に様々な文化をもたらした海の道、その謎に満ちた海の道を追跡していきます。追跡、いにしえの海の道の謎。この番組は宗像市、福津市、八女市の企画協賛、道の駅宗像の提供でお送りいたします。
こんばんは、坂田修大です。古河市に馬に装着する道具馬具がたくさん出土した古墳があります。船原古墳と言います。今夜はこの船原古墳の謎を追跡していきます。この古墳は6世紀末から7世紀初めにかけての古墳と見られています。そして船原古墳からは2月20日にまた馬具が出土したと発表がありました。この古墳からは平成25年に金銅製の馬具が出土し、一躍注目を浴びました。そして中でも金銅製歩容付き飾り金具という、馬の後ろ側に取り付けて馬が歩くと花弁型の飾りが光を反射しながら揺れるという装飾品は注目されました。今夜は新たに見つかった出土品の話を中心に、古河市教育委員会文化財係係長の森下康さんにお話を伺っていきます。今回は前回と違った場所から出土しています。
前回のものはですね、古墳の入り口から約、5メーターぐらいですかね、はい、離れた、まあ、入り口に対して非常にこうまっすぐ出たところ、はいですね、入り口から、見て非常に真正面に当たるところにあったんですけれども、はい、それから若干、右左でいうと右側、方位でいうと北側、約7メーター離れたところになります。
大きさはどのぐらい掘ったんですか？
ですね、大きさはですね、4.6 メーターの幅2メーター、深さが 0.8 メーターです。
はい、ここら辺と似たような、
そうですね、長さが若干違いますが、似たような大きさにはなります。はい、
ここで今回見つかったものっていうのをちょっと紹介していただけますか？
はい、今回見つかりましたのは、基本的には鉄製の馬具です。はい、バグの中でも、馬の口の部分に取り付けて馬を、操縦するためのバグになります。くつわというものが出ています。数量はですね、5点というふうに今考えております。はい、なぜ5点かというのはですね、単純に言うと、長めの鎖をこうつなげたような形状をしています。馬にかませるところ、そこの両側に、手綱を取り付けるための、細長い鉄の棒をつけます。はい、で、ヌンチャクにもう一つ増えたようなもんだというふうに思っていただければ結構、形状的にはですね、が一番想像しやすいと思うんですけど、真ん中の部分を馬にかませるということになりますので、ちょっと形状は若干端々違いますけれども、鉄の棒を3組、とりあえずつなげたものだというふうに考えていただければ。はい、で真ん中が馬の口にかませる部分、そして両側が、手綱を取り付ける部分というふうになります。それが、ごちゃっとこうつながった状態で点々点と出てまして、そのまとまりを数えると5つあるということで、5点というふうに考えています。
5つっていうのはその5等分ということでいいんですか？
なんとも言えないです。
はい、そうですか。
はい、念のためにですね、土壌についての、 蛍光 X 線という、まあ、どんな元素が入っているのかという調査をやりました。
はい、
はい、一応カルシウムとリンが非常に高い数値を、まあ、非常にというか、もう比べてということですけど高い数値を示してて、あの可能性としては、何か動物の遺体を、リンというのは体内に、あの哺乳動物の体内にあるものですし、カルシウムというのは骨から出てきますので、うん、まあ、要するに骨と肉を持った何らかのもの、まあ、人間も含め動物の遺体をが入ってた可能性はあるというところです。
あ、そうです。
はい、ところがですね、あの今申し上げたバグ以外には、何も出ていません。
あ、
はい、あの本来でしたら骨とか、うん、特に歯というのは残りやすいものなので、そういったものが出てると先ほどおっしゃったような、馬を埋めたんだというようなところが確実にはなるんですけれども、今のところ、まあ、状況証拠的にリンとカルシウムが高いという数値が出ているだけで、断定するにはちょっと至っていません。
ああ、そうですか。ひょっとしたらその純層も考えられ
視野には入れていいと思います。ただし断定が難しい。はい、一番いいのは歯が出ることですね。
歯がね、
はい、あの周りにこうエナメル質というのがあるじゃないですか、歯というのは、あれが非常に硬くて丈夫なもんですから、あのどんな動物の中でもの一番残りやすいのは歯なんです。
あ、そうなん
だ。はい、馬の歯って大きいですから、はい、特にあのもうそれが残ってれば確実だったんですけどね。はい、何せよ少なくとも馬の頭の部分だけは入れてたっていうところまで言えるはずです。
あ、
はい、
まあ、今回、2回目ちょっと距離を広げられてるんですけども、もう1回別のところで掘ればまだ出てくる可能性ってあるんですか。
なんとも言えないですね。一応周辺については全部、掘れる部分については今回あるかないかの確認をやっています。その中で、一つだけを掘ってみたら出てきたということですので、
あ、はい、ということは可能性もある
あるでしょうね。
ということで、まだまだ新たな出土品がある可能性もあるということでした。この船原古墳1回目の発掘調査が発表された段階では円墳ということでした。ところが今回は円墳ではなく前方後円墳だったことが分かったという発表です。その理由について森下さんは、
当時の調査担当者は私でした。私の修行が足りなかったということになると思います。あの、ま、理由も言い訳もございます。あの当時ですね、あの発掘調査をしたときに、前方後円墳を少し疑うのは疑いました。ですから前方部に当たる部分についても、まあ、トレンチといいますけれども、試しに掘ってみる穴は開けております。ところがですね、一応ご存知の通り古墳というのは、土を積み上げて高く積み上げて作る、まあ、山のようなものになります。ところがですね、いわゆる前方部に当たるところに非常にこう浅く薄くしかあの土が乗ってなかったんです。盛り土なのかな、それとも、いわゆる後円部というところから、時間が経つにつれてだんだんと 雨とかで流されてですね、それとか自然の堆積によって溜まっていった土なのかな、こういうところが非常に判断がつきにくかったです。で、もう一点が、時期です。当時はですね、7世紀初頭頃の築造の古墳というふうに考えてました。ところがですね、全国的に6世紀の後半にはだんだんと前方後円墳が作られなくなります。特に地方で、7世紀代作ること自体は残るんですけれども、それでも7世紀初頭というのは、福岡県の他の地域でもほとんど作られなくなる時期なんですね。それに対してここはこれまで一期として前方後円墳というのが確認されていない地域です。 そこに一番最終期になってポンと前方後円墳が出てくるというのが非常に怪しかった、
うん、
ということで、私のお勉強とか修行が足りなかったもので、最終的に前方後円墳という判断を下せなかったというところが、うん、まあ、あのことの真相でございます。ですから単純に私と修行が足りなかったと、はい、で今回あのできましたのはね、はいはい、あのそれに加えて、近年、先ほど前方部が非常に低かった、盛り土が足りなかったというふうに申し上げました、はい、そういった前方後円墳もあるんだということが近年注目されるようになっているんですね。
あ、そうなんですか。
はい、あの天皇陵なんですが、三瀬丸山古墳というのがあります。これも非常に大きな200メートルだったかな、大きな古墳なんですけれども、そういったものももともとは円墳じゃないかというふうに言われてたそうです。もう今は前方後円墳ということになってますけど、で三瀬丸山型などと言われるような、後円部は大きくても前方部が非常に低い、あたかももう前、まあ、円墳と間違うかのようなですね、前方後円墳というのがあるんだと。しかも、末期にですね、前方後円墳が作られる末期になって出てくるんだということが分かってまいりました。
あ、
はい、そういうのもあって、今回、もちろんその細かいところくびれの部分がちゃんとなっているかどうかというのは再確認しましたけれども、はい、
今回そのどういうことでこれは前方後円墳だと、
はい、
というふうに
ですね、はい、前回あの低いながらも何かあるというのは分かってましたから、はい、まず後円部の方の構造をまず確認しました、
はい、
ですから流れ出した土なのか、どうかという確認ですね、はい、ですから、後円部の方の検討をやっていくうちに後円部の土から流れたものが後方部に溜まっているわけではないと、
はい、
最初から積んだものじゃないかということをまず確認しまして、
はい、
その次はくびれの部分、前方部と後円部の付け根の部分ですね、
はい、
こう形が合わさるところがちゃんとできているかという調査もやってます、
はい、
でちゃんとくびれだなっていうのがはっきりと確認できましたし、
確認できたん
です、はい、で最終的にこういうことなんですけれどもいかがでしょう、はい、ということで、調査指導委員会の中で先生方にお諮りしました、
はい、
まあ、先生方ももうこれは前方後円墳と言っていいですよというお墨付きをいただけましたので、最終的に前方後円墳として発表させていただいたということになります。
古墳の形状は全長42メートル以上、後円部の直径が28メートル、前方部の長さ16メートル以上の前方後円墳だということが分かりました。こうなるとこの古墳の被葬者像が変わってくるのではないかと思われますが、この点について森下さんは、
円墳の場合っていうのは地域の主張がよく採用しますので、
はい、
まあ、割とありふれたものです、
はい
はい、ところが前方後円墳というのは前方後円墳ができた時の、まあ、成り立ちに関わってくるんですけど、
はい、
大元は岡山ですとか近畿地方のいわゆる大王クラスの、
はい、
もう非常に強力な豪族の、まあ、親分というですね、お墓として採用されたものです、
はい、
その次にですね、で各地域にももちろん出てきます。これは、当時いわゆる、まあ、同盟関係ですよね、
はいはい、
一つ一つ国は分かれてたんでしょうけど、うん、そこのトップ同士の同盟という形で大体連邦国と言ってもいいんでしょう、という形でいわゆる古い日本の形というのが出来上がってくるんですけれども、
はい、
で同盟関係にあって、協力し合ってた人たちが今度はみんな前方後円墳というのを作るようになります。
あ、まあ、
ネットワークですよね、
はいはいはい、
市長同士のネットワークで、
はい、
なんていうのかな、日本が動かされていた事態ということになりますし、その証が、まあ、前方後円墳だということになります。それが後々までつながってきます、
はい、
ですから岩井 の墓と言われている岩戸山古墳も当然前方後円墳ですよね。
はい、
はい、
そうですね、
それがまあ最終的に前方後円が作られなくなるまで続くんですけれども、うん、今度は同盟、特に祝いの乱の後にですね、おそらくは並列だったものがこういうピラミッド型に変わってくると思うんですよ。
あーはーは
ー、当時の豪族たちがトップの中央のトップがをてっぺんにして階層化してくるんだと思うんですね。
はい、
結局誰それの子分の組織ができてくるという形になると思います。
はいはい、
でもやっぱりそこに関わっている人たちっていうのは地域の主張でもありますので、はい、前方後円墳というものを採用します。はい。ということはですよ、これまでそういったものがないから、まあ、よそに従属するような形で、古賀というのはあったんだという考え方しかできなかったんですが、やはり中央での政治に参画できるような地方の豪族がちゃんといたんですよというふうに古賀の歴史が変わると思います。
あ、そうですか。
はい、
まあ、要するに市長のトップクラスの人が
被
葬者かな、
はい、ですね、
はい、ということですね。
はい、
それからですね、
末端ではありますけれども、そういったことで、まあ、影響力といいましょうかね、
はい、
国の政治に参加できる、権力者がちゃんと古賀にもいましたよと、
はい、
これはちょっと大きいだろうと思いますね。大きな違いになってきます。
はい、そういう意味じゃこれ円墳から前方後円墳というふうに変わったのは大きな意味があります
ね。はい、今ありますね。はい、
そしてたくさんの馬具の中には朝鮮半島の国の影響を受けたものもあるのです。当時朝鮮半島の高句麗、新羅、百済の三国の中で倭国と仲が良かったのは百済。この頃百済の影響を受けた飛鳥寺も建てられています。そして仲があまり良くなかったのは新羅。その新羅の影響について森下さんは、
今回のものの中に入っているものは新羅系の、作り方をしたものというのが、はい、辻金運とかですね、行用といったものの中にあるようです。ですから全部が全部はないにではないにせよ、そういった影響を受けたものというのがかなり入っているんだろうということは言えます。
まあ、新羅の影響を受けたものですね。
はい、
でこの当時新羅と日本、まあ、和国ですね、
はい、
あんまり仲が良くなかったんですけども、
そうですね、
なんでこの新羅の影響を受けてるのかなと。
これはですね、日本全国の中でこの時期になると新羅系のバグが増えてくるというのは一応通説になっております。
あ、そうですか。
ただし誰も今のところその答えは出しておりませんので、私もさっぱりわからないです。はい、まあ、いろんな想像されてますよね。はい、やっぱりその、なんていう水面下の外交というのはやられていたんだよっていう話で、使者はやっぱりやってきてたんだということは、うん、先生方もおっしゃってます。はい、で当然使者というのは誰に会いに来るのかというと、中央にいる天皇に、もしくはその側近に会いに来るわけですよね。外交としてきますから、
はい、
ところが先ほどこう同盟関係みたいな話をしたと思いますけれども、おそらくは、直接にその中央とのつながりはないんですね。
はい、
その外交のための使者とはいえ非公式なもんですから、
はい
はい、じゃあどうやって伝っていくかというと、
うん、
多分知り合いというか、つてを頼って、つてからつてへっていうことで届こうとするんじゃないでしょうかね。
うん、
ということは手土産が必要になるんだと。これ私が言ってるわけじゃないですよ。先生方から聞いた裏話なので、はい、だから、そのお土産として持ってくるんだと。
あ、
いうことですよね。
あ、
はい。ところが、
うん、
その直接の一番会いたいところに持ってくるお土産っていうのは当然持ってくるん ですけど、当たり前の話ですが、当然袖の下をって言ったらおかしいですけど、そのつてをたどる人たちに配るものも持ってきてるんだということらしいんですよ。
まあ、あの例えば白木から記者が来て、はい、なんとかその中央の、
そうですそうです、
人に会いたいんだけども、はい、なんとかしちゃらんなっていう感じで、
そういう時にもらってる可能性はあるんじゃないですかって、まあ、先生方の、まあ、半ばあのまあね、あの現実味はどこまであるかわからないんですけれども、うん、
森下さんの話では、当時倭国と仲が悪かった新羅は、なんとか中央の大和王権へつながるルートを探し、さまざまなコネを使って接触を図った。そのルート線上にいて中央とつながりのある船丸古墳の主に新羅は接近、紹介を依頼。その際に新羅からの手土産を持ってきた。それが船丸古墳の出土品に混じっているのではないだろうかと推測する専門家もいるというお話でした。今夜は古河市の船丸古墳について、古河市教育委員会文化財係係長の森下康さんに伺いました。ではここで海の道レポートです。中島理恵さんです。
こんばんは。古河市の JR 志々父駅から歩いて6分ほど、志々父保育所のそばに三宅史跡公園という公園があります、はい、ここ志々父田淵遺跡の跡なんですね。
そうなんですね。
長いものですと3メートルほどの柱が数十本この公園の中には立ててあります。この古墳時代の後期、まあ、6世紀の中頃から7世紀の初め頃にここにあった建物の柱の後に柱を建てて、その当時をイメージできるようにとされている公園なんですね、うん、このことについて古河市教育委員会文化財係の甲斐浩二さんにいろいろ教わってきました。この建物、掘立て柱建物というそうで、はい、一般人が当時住んでたあの縦穴式住居とは違って、こう柱を建てて、その上に床を敷いて、まあ、今の住居に非常に近い形の建物なんだそうで、で、より公的な機関に採用された作りなんだそうですね。
あそこの建物群が、計大きな建物を合わせて4基、まあ、4件ですね、4件の建物が出てて、それがあのL 字型にですね、あの規則正しく並べてあると。でそういうしっかりしたですね、あの移行配置、あの、まあ、設計書を持ってものを建ててるとっていうところからですね、よりあの一般的な集落とかですね、あの豪族居館という言われるものよりももう一つ公的な機能の高い建物群だというふうに考えられています。
なるほど、配置が整っているからこそ公的なものだと、
はい、うん、しかもですね、この場所の近くにカズル川という川がありまして、まあ、河口までも近い、うん、さらに古代ではこの志々父田淵遺跡の近くまで海がこう入り込んでいたということは、港が、
まあ、港の施設はまだ確認されてないんですけど、まあ、近隣にあるところ の、 あの長浦古墳ではですね、朝鮮半島系の遺物が出たりとかですね、朝鮮半島からですね来ていると考えられている母性というまあ、お墓のですね、制度の母性とかですね、そうそう儀礼を取り込んでいると。実際に志々父田淵遺跡からもですね、その同じ5世紀代の朝鮮半島系の土器が出ているというところから、そこにですね港があった可能性が高いとというところが考えられていると。でその港をのがあったところに、そういうふうなあの公的な機関があるというところでですね、その港を管理する施設の可能性が最も高いだろうと。
そうなんです、うん、そういった役割は想像しながら、ここから朝鮮半島との行き来があったのかななんて空想しながら、ここに立つと面白くもあるんですけれども、実はこの地形的にもこう随分変化しちゃってまして、今陸地の中の方です、で実は海辺にある松林などもありますが、これは江戸時代以降のもの、うん、こういったことを頭に置きつつこの遺跡に立ってみるのがポイントじゃないかと甲斐さんおっしゃるんですね。
あの地域の丘に立って見ればですね、海が見えたはず で今はあの川のもう鹿鶴川も狭くなってますが、地名的にはあの小技出た堀川とかですね、潮入りとかいう地名は、あの古代のですね、あの型のを形成した可能性が高い地域ですので、広くですね、今の河口がですね広がっていたと。でそういうところがあの港の機能がなくなって、そしてあの人があの農地を開墾する中で埋め立てられてですね、そして今のくの字に曲がるようなですね鹿鶴川の河口の部分があの形成されていると。
ですからこの獅子豚淵遺跡を出発点にして鹿鶴川に向かって出て鹿鶴川沿いに海に行く、そうすると古代をちょっと感じられる散歩道になるんじゃないかということなんですね。そして散歩道といいますと、今日本編で話を聞きました船丸古墳、これを歩いてみるチャンスが3月の21日にあるんですね。
古
河を歩こうというウォークイベントが行われるんですが、このロングコース16キロのコースの中に船丸古墳が入ってます。
そうですか。
でここでは文化財係の皆さんが出動してくださって説明もしてくれますので、チャンスですよ。私も歩くつもりですので、ぜひ歩いてみてはいかがでしょうか。参加等々に関するお問い合わせは古河市の障害学習課にお願いします。 092-942-1347。 今日は面白い古河の散歩道2ポイントご紹介したんで、ぜひ歩いてみてください。
海の道レポートでした。さてここで番組からのお知らせです。この番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの番組表を開き、追跡いにしえの海の道の謎をクリックしてください。さて来週は福岡市の鹿の島を拠点に活躍したアマ族安住族の謎を追跡します。この番組は宗像市、福津市、八女市の企画協賛、道の駅宗像の提供でお送りしました。坂田修大でした。